皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日のテーマはですね、僕は今一番興味を持って、もうここ半年ずっともう同じことばっかり考えてるんですけれども、世界に出る、グローバルに生きる、留学する、世界出るって世界に行くっていうのは今円安でなかなか、大変で、他の国で勉強しようと思っても授業料がものすごく高いとかですね、なかなか競争があって、そこで学位取るの難しいとかですね、いろんなこうバリアがあるから、留学する人はやっぱりすごく減ってるように思うんですね。で、しかしその減ってる理由というのは、今言ったみたいに円安とか、お金がないと、その蓄えがないとかですね、そういうことで、海外になかなか行けないんですけれども、しかし今の若い人、ある本に書いてあったんですけど、ものすごくやっぱりそうは言うものの海外に行きたいという人ものすごく多くて、特に日本から出て永住っていうか、もう長く働きたいという若者が多いということを書いてあってですね、その中でオーストラリアなり、カナダなり、ニュージーランドなり、いろんな国でワーキングホリデー、十何カ国だ、もっとあったかな、すごくいろんな国でこうワーキングホリデー、働きながらやるというのがあって、たまたまそのワーキングホリデーで1年間オーストラリアに行った人とちょっと会う機会があって、コロナの後に行かれたんですけれども、そこでどんなことを、実際オーストラリアに行ったらどんなんですかって聞いたら、やっぱり僕は思ってるよりかですね、お金がかかるということを言われてて、例えばワーキングホリデーで向こうで働くって言ったら日本の3倍ぐらい給料が入るということ、なかなか仕事もその簡単に見つかるわけじゃないと。で、多くの人は日本食、日本レストランで働いたり、あるいはベビーシッターなり、あるいは本当に単純労働のファームに行ったりですね、農場で働いたり、あるいはその食肉関係とかですね、そういう仕事ですね。で、なかなかある意味ではこう厳しい仕事であって、そして、今オーストラリアに来た人がいるんで、アコモデーションなりですね、見つけるのも簡単でないと、結構高いとか、ホームステイしても簡単でないということで、業者なりですね、そういうエージェントを通じてやれば結構コミッションが高くて、例えばワーキングホリデーに行って語学学校も行けるけど、その込みだったらやっぱり100万ぐらいかかるというような感じですね。100万で半年とかでしょうかね、分かんないけども、そういう語学学校、学校行ったりしたら結構かかるんで、本当に向こうに行って働いて、ゼロから行って働いてというのは、これはちょっと現実離れしてるかなということも言っておられたんですね。で、ビザはもう本当にもうすぐ取れると、オーストラリアの場合ね、歩いてやったらほんのもう30分か1時間かな、分かんないけども、そのオンラインっていうんですかね、それで、デジタルでやればすぐ取れるということなんですけれども、実際行けばいろんなことがあるんですけども、それでもその1年行った人はですね、もう一度また行きたいと。で、ワーキングホリデーは2度行けないんで、1回だけで、延長は3年までって言ったかな、なんか、1年いてからかな、なんか半年か分かんないけど、行ってファームに行けばその延長の資格が取れるから、2、3年って言ったかな、3年まで言われたか分からないけども、30歳までやったらこう行けると。しかし1回帰ってきたら2度次行く時に、学生ビザで行こうと思ったらすごいやっぱりハードルが高くて、英語のテストがあったりして、なかなか簡単に行けないと。それでも、その人はもう一度オーストラリアに行きたいというような話をしてて、で、僕前々から持ってる一つの持論がありましてですね、この寺町見ててもお好み焼き屋さんとか、串カツとか焼き鳥とか、そういうとこに外国人の観光客、オーストラリアから来た人が、たくさん並んでるのを見た時にですね、どこの国でも、串カツ、焼き鳥、お寿司はあっても、お好み焼きがないということ、たこ焼きがないことっていうのは僕は思ってて、そのオーストラリアに1年行った、その、 その人に聞いて、その、向こうで、お好み焼きやったらどうかと言ったら、そういえばないと言うんですね。シドニーに鉄板焼きみたいなお好み焼きはないと、日本食があってもね。でその人はたまたま、大阪のお好み焼き屋で働いててバイトしてて、またオーストラリア行くと言ってるんだけど、その時にその焼きあのお好み焼き屋で得た、技術を持って、再びオーストラリアに行けばいいって言って、あそうかと、そういうやり方があるんかって言って、で具体的にマネジメントやったらどうかと、まあ、そこの、まあ、大手のお好み焼きの社長かなんかに、まあ、頼んで、オーストラリアなり海外に展開しませんかって言ったら、やっぱりそこに実際1年いた人が行ってるんだったら、まあ、ある程度マーケティングリサーチができてるんでやってみようかっていう気になるような気がするんですね。で僕は今の日本の飲食業は意外と海外に出てるというのを聞いて、 なんせ輸入するのを材料費なりですね、変動費も高くつくと、で日本でその高く売れないと、だから変動費というかその材料も仕入れないで現地で、そしてそこで、日本の3倍ぐらいに売ることができるっていうことは十分ビジネスが成り立つというふうに感じたんですね。でワーキングホリデーで行く場合もそういう、まあ、人が持ってないその技術力、例えばコンビニで働いても、まあ、これも大した技術力っていうかマニュアル通りやるんでそれつかないけれども、まあ、アルバイトをするにしてもですね、お好み焼きとか、たこ焼きとか、まあ、さまざまな寿司もそうだし、それちょっとテクニックがあればですね、簡単な技術力とがあれば、現地で成功するかなという、とりあえずその考え方ですね、向こうでどうすれば、ビジネス、眠ってるビジネスがあるかといったら、インバウンドで来てる人がお好み焼きとかたこ焼き好きなんで、それを本格的な、簡単にそう真似できないような、テクニックを働きながらバイトしながら日本で学ぶと、まあ、1年か1年半ぐらいで、まあ、修行するということですね。学生でもアルバイト修行をすると、そういう技術を持って、ワーキングホリデーでオーストラリアに行った時に、日本レストランで働きたいって言って、いや実は、こういう、ことで、どっか、屋台でも引いたら儲かるみたいなこと言って行ったら、多分興味持たれると思うんですね。それが一つの、まあ、ビジネス、まあ、これブルーオーシャンって誰もやってない分野で、現地で、調達できて、その材料費なり、まあ、変動費が安いと、そしてそこで、こう給料ももらえて、自分が人に使われることなく自分でこうやっていけると、まあ、ベビーシッターなり、ファーム、まあ、ファーム楽しいかもしれないけれども、そこで自分でこうできるようなイニシエイティブを持ったまあ、シンプルなビジネス、まあ、それはお好み焼きみたいなことを言ってて、まあ、その人もあそうかと、まあ、気がつかれて、今度行った時はそれに挑戦したいと言われてて、もし僕が若かったら完全に、そういうチャンスですね、別に失敗しても大したことないんで、そういうことから始めていって、で大いなる目的はそこでむちゃくちゃお金を儲けるというよりか、それ以上に英語力を身につける、そしていろんな国から来た人とコミュニケーションすることによって、思わぬチャンス、仕事なり、チャンスなりオポチュニティなりが生まれるかもしれないと。だから若い人、20代の若者にとって、まあ僕自身がもし20代でこれからこのなかなか難しい世の中に何かするって言った時に、今お金もない、まあ、最低限のお金だけ貯めて、向こうに行った時に、役に立つような、そういう、ものをですね、現地で、やると。でこういう話を、まあ、こうしてまあラジオでトークしてるんですけれども、実際外国人なり、僕はこれからいろんな人に、インバウンドで来てる人にこんなことやったらどうですかっていうのを、どっか飲み屋で会った外国人の人に聞いてみたりして、そういう例えば100人聞いてみて、そのポジティブに答える人が、まあ、7割ぐらいいればですね、まあ、6割5割ではちょっと心配だけど、7割ぐらいの人がいればなんとかなるかなっていうふうに、思うんですね。それを をいろんな人にこう勧めていって、もしむちゃくちゃお金持ってる人がいればですね、なんか投資のチャンスかなというふうに思います。ね、そういうことのビジネスというのは日本が得意としているけれども、まだ海外ではあんまり、やってない。まあ、去年の広島で行われたサミットの時は広島お好み焼きがですね、広島風お好み焼きがすごく、サミットの先進国サミット G7 の中で人気が出たという話も受けたんですけども、それより実践、する、そしてコストが割いて、そして英語が身について多くの人と交流ができると、これがまさに今の学生がやるべき実践で、僕そのことで、そのことだけでひょっとすれば面白い卒論書けるかなというふうに気がしますね。日本で技術なことが向こうでどう応用されるかという。僕はいつもこういうことで言ったらチャット GPT に聞いてみて、チャット GPT に聞いてみたら、まあもう本当に聞いてくれることが全部ポジティブに言ってくれるんで、忖度してるというか、どこまで信用したらいいか分かんないけれども、そういうビジネスは成り立つとで、言ってたんで、ぜひともそういうビジネスを、一人では不安だったら、チームを組んで、恐れなり、何人かで行って、こうルームシェアしながら、そういう仕事にチャレンジするというのも、なんか粋な、面白くて自由で、オープンで、グローバルでユニークな、ユニーク、人がやってない生き方っていうのが、まあ、好きなんですけれども、そういう生き方っていうのはあるように思います。で、多くの人はみんな同じところで競争ばっかりしてると、まあ、先週の放送でもですね、頂点っていうのは山サミットは一つで、そこに到達するためにみんながなんか無駄な努力をして、それに到達するような競争ばっかり意識したり、出世ばっかり意識してやる生き方よりか、全く違う新しい、まあ誰もやってないけれども十分成功の可能性があること、その道を選ぶ、まさに今その風が吹いてるというか、そういう感じがしますね。円安で向こうで言ったらお金がすごく1時間働いても 2,3 倍もらえると、そして世界はそういう意外とお好み焼きとか、大阪に来る、あるいは京都に来るインバウンドの観光客を見ててもすごいそういうことに興味を持っておられると、でそれを、誰でもそれをお好み焼きては簡単にできるんだけど、そのテクニックを得るためにいろんなところでこうアルバイトをすると、まあ、アルバイトをしててもただ、ね、お金をもらうということよりか、そこで何か身につける、そういう意味ではですね、修行に行きながら、それ、を役立てると、そしてそのオーナーなり、そういう人にこういうことどうですかっていうような、まあ、原曲ですね、説得力を持って言うような、説得できるような、まあ、そういうことを学ぶ、それが僕はマネジメント経営学かなっていうふうに思います。ということで今日はオーストラリアワーキングホリデーで具体的にどういうことをすればいいということについてお話しいたしました。大阪学院大学国際センター所長、シンクタンクジャーナルの中野隆でした。どうもありがとうございました。